シネマ銀幕の夜。こんばんは、浜田節子です。
こんばんは、矢沢俊彦です。
今回のオープニングの映画音楽は1982年制作のアメリカ映画愛と青春の旅立ちからご紹介します。テイラー・ハックフォード監督、リチャード・ギア主演、日本でも人気が高く第7回日本アカデミー賞最優秀外国作品賞を受賞しました。またこの作品ではルイス・ゴセット・ジュニアが1982年度アカデミー助演男優賞を受賞、そしてジョー・コッカーとジェニファー・ウォーンズが歌った主題歌がアカデミー歌曲賞を受賞しています。それではお聞きいただきましょう。映画愛と青春の旅立ちの主題歌、 Up Where We Belong。 この番組はラ・メゾン白金の提供でお送りします。5月17日から全国公開中、五番切りをご紹介します。孤狼の地、凶悪の白石和也監督が初めて時代劇のメガホンを取り、ミッドナイトスワンの草なぎ剛さんを主演に迎えて描いたヒューマンドラマです。古典落語の演目柳田格之進をもとに、冤罪事件によって娘と引き裂かれた男が武士の誇りをかけて復讐に臨む姿を描いています。草なぎ剛さんはミッドナイトスワン以来4年ぶりの主演映画となり、時代劇の映画としては2009年のバラッド名もなき恋の歌以来15年ぶりの出演となります。ストーリーを簡単にご紹介します。身に覚えのない罪を着せられた上に妻も失い、故郷の彦根藩を追われた浪人の柳田格之進は、娘のお絹と二人、江戸の貧乏長屋で暮らしていました。実直な格之進は、かねてたしなむ囲碁にその人柄が現れ、嘘偽りない勝負を心がけています。そんなある日、旧知の藩士からかつての冤罪事件の真相を知らされた格之進とお絹は、復讐を決意します。お絹は、仇討ち決行のため自らが犠牲になる道を選ぶのですが、草なぎ剛さん扮する格之進の娘お絹を清原果耶さんが演じるほか、共演には中川大志さん、奥野瑛太さん、音尾拓磨さん、市村正親さん、斎藤工さん、小泉京子さん、国村淳さんら豪華俳優陣が集結しました。またクライマーズハイの加藤正人さんが脚本を手掛けています。矢沢さん、ご覧になっていかがでした？
僕はね、この作品好きです。いい作品だと思います。主人公の柳田格之進、そしてその娘草なぎ剛、清原果耶が演じています。この親子二人の生き方がとてもいいんです。江戸の人々の生活ぶり、人情、そして江戸の四季、それがとても心地よいです。一方では吉原の世界も描かれています。女主人のお子を小泉京子が演じています。彼女がこう言います。ここは極楽みたいなところだけど、一つ裏へ回れば地獄、そんな厳しい面も描かれています。柳田格之進はとても実直な人柄です。そして囲碁を好んでいます。彼が打つ囲碁に彼の性格が現れています。嘘偽りない勝負を心がける。それが柳田格之進です。彼の人生の背景には悲劇の冤罪事件がありました。それは映画の中で徐々に解き明かされていきます。ラスト、真実を知った格之進、そして娘のお絹は復讐を決意します。娘のお絹は仇討ちの決行のために自らが犠牲になる道を選びます。父と娘の誇りをかけた戦いが始まります。この映画、出てくる人が潔い、それがとても清々しい、そういう思いをしました。白石和也監督はこれまでこってりした作品、悪の強い個性のある映画を作ってきました。凶悪もそうです、孤狼の地もそうです。でも僕はとても好きな作品で、いい作品だと思います。今回の作品、初めての時代劇、 白石監督はずっと時代劇を作りたかったそうです。そして題材に選んだのが柳田格之進です。この作品これまでとまた違う世界です。とてもすがすがしい。そして初めての時代劇の挑戦は僕は成功だったと思います。ある冤罪事件に巻き込まれた男の怒り、それをこの映画の中で目撃することができます。親子の絆を切ってもなお武士には守らねばならない誇りがあった、その誇りが描かれています。ラストどういう結末になるか、それは映画をご覧になってください。クライマックスへ向けて一気に盛り上がります。そしてラストはなるようになるとだけ申し上げておきましょう。ぜひ大いに楽しんでこの傑作をご覧ください。
5月17日から全国公開中、5番切り2時間9分の作品です。5月17日から全国公開中、湖の女たちをご紹介します。日々これ口実マザーの大森達史さんが監督脚本を手掛け、作家吉田修一さんの同名小説湖の女たちを映画化したヒューマンミステリーです。ストーリーを簡単にご紹介します。湖畔に立つ介護施設で100歳の老人が何者かに殺害されました。事件の捜査を担当する最古書の若手刑事浜中圭介とベテラン刑事伊佐は、施設関係者の中から容疑者を挙げて必要に取り調べを行っていきます。事件が混迷を極める中で、圭介は捜査で出会った介護士豊田佳代に対して歪んだ支配欲を抱くようになります。一方で事件を追う週刊誌記者池田由紀は、署が隠蔽してきた薬害事件が今回の殺人事件に関係していることを突き止めるのですが、若手刑事圭介役を福士蒼太さん、介護士佳代役を松本まりかさんが担当。特殊な関係に溺れていく刑事と容疑者という難しい役を熱演しています。ベテラン刑事伊佐美を浅野忠信さん、週刊誌の記者池田を福地桃子さんが演じています。矢島さん、ご覧になっていかがでした？
いや、この映画本当に見応えがある、とても素晴らしい出来上がりの映画です。この原作の吉田修一、僕はあの吉田修一さんの本は結構好きでよく読んでるんですが、彼の作品は多く映画化されています。これまで例えばパレード、悪人、横道世之助、さよなら渓谷、怒り、楽園、こういった作品が映画化されているんですね。どれも素晴らしい作品です。そして一方、監督の大森達史、この大森達史監督は吉田修一原作のさよなら渓谷を2013年に映画化しています。今回の作品はそれ以来のタッグになります。大森監督はそれ以外にも瀬戸内海、日々これ口実、マザー、こういったとても素晴らしい作品を送り出してきました。この2人が再びタッグを組みました。当然気になります。原作者の吉田修一さんはこの映画を見てこう語っています。海は眺めるものだが、湖はこちらを見つめてくる。この作品を見終わってなおざわざわと落ち着かぬ心にそんな言葉が浮かんでくる。映画を見ていたつもりが、気がつけばずっとこの映画に見られていたような感覚だった。劇中、不毛でアブノーマルな性愛に溺れていく男女を演じる福士蒼太さんと松本まりかさん、この二人からもその何かを問いかけてくるような凄みが強く伝わってくる。二人が重ね合わせるのは体ではなく、互いが日常生活で抱えている服従心である、そう語っています。この作品で描かれるのはグロテスクな事件であり、目を背けたくなるような人間の弱さである。しかしその人間の弱さこそが物語を生み、歴史となっていくことを大森監督は伝えてくる。 そう吉田秀一さんは語っています。一方大森監督は今回の小説の映画化が最初に提案された時、吉田秀一さんからの挑戦状だと思った、試されていると思った、そう語ったそうです。さよなら警告以来この二人が組んだこの作品、大森監督はその時以来の同じ空気感の流れを感じたと語っています。ある介護施設で起きた老人の死、その事件から物語が始まります。そしてその向こうにはかつての薬害事件、恐ろしい人間の企み、心の闇、思わぬ展開が現れてきます。果たして今回のこの事件の真相は一体何であったのか、それはこの映画をご覧になってください。人の心の闇、それはこれほどまでに深いものなのかと改めて感じました。吉田秀一、大森達史、この二人の才人が今回の作品を生み出しました。出演の皆さんはそれぞれが見事な役割を演じています。中でも主演の福士蒼汰、そして松本まりかです。この二人の演技を超えた演技、その凄みには驚かされます。松本まりか、このつかみどころのない不思議な女優の魅力も大森監督は見事に引き出したと思います。そして福士蒼汰のこれまでにない面を引き出しています。湖の女たち、この映画に出てくる湖は見ている我々を見つめている、そんな気がしました。凄みのある素晴らしい映画です。
5月17日から全国公開中、湖の女たち、2時間21分の作品です。5月24日から公開、関心領域をご紹介します。アンダーザスキン、種の捕食のジョナサン・グレイザー監督がイギリスの作家マーティン・エイミスの小説を原案に手掛けた作品です。ホロコーストや強制労働によりユダヤ人を中心に多くの人々を死に至らしめたアウシュビッツ強制収容所の隣で平和な生活を送る一家の日々の営みを描いた作品です。タイトルの The Zone of Interest、 関心領域は第二次世界大戦中、ナチス親衛隊がポーランドオシフィエンチム郊外にあるアウシュビッツ強制収容所群を取り囲む40平方キロメートルの地域を表現するために使った言葉なんですね。映画の中では強制収容所と壁一枚隔てた屋敷に住む収容所の所長とその家族の暮らしが描かれています。空は青く誰もが笑顔で子どもたちの楽しげな声が聞こえてきます。そして窓から見える壁の向こうでは大きな建物から煙が上がっています。時は1945年、あのアウシュビッツ収容所の隣で幸せに暮らす家族がいました。この作品、カンヌ国際映画祭ではパルムドールに次ぐグランプリに輝き、第96回アカデミー賞では作品賞、監督賞、脚色賞、国際長編映画賞、音響賞の5部門にノミネートされ、国際長編映画賞と音響賞の2部門を受賞しました。出演は白いリボン、ヒトラー暗殺、13分の誤算のクリスティアン・フリーデルさん、主演作、この番組でもご紹介しました落下の解剖学がこの作品と同じ年のカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したサンドラ・ヒューラーさんです。目に映る情景はのどかで、青空の下、子どもたちが走り回ってそれを眺める家族の風景、耳に残る音と画面に映る色が恐怖感を煽ってくるんですね。平穏な暮らしのシーンとは対照的に収容所から見えてくる、聞こえるその風景、深く考えさせられる作品でした。矢沢さん、いかがでした？
強烈な映画ですね、この作品、はい、これはまさに天国と地獄、その対比です。空は青く誰もが笑顔、 子供たちの楽しげな声、まさに幸せな家庭が描かれています。一方、塀の向こう、これは一切描かれません。でも描かれないだけに、見ている我々はいろんなものを感じます。いろんなことを想像します。収容所の向こうから聞こえてくるちょっとした音、建物から上がる煙、それは一体何なのか皆さん感じますよね。そこに不安あるいは恐怖、何を感じるでしょうか。壁を隔てた二つの世界、そこにどんな違いがあるのか。平和に暮らす家族と塀の向こうにいる彼らとはどんな違いがあるのか。そしてこの映画をご覧になるあなたと彼らとの違いはどこにあるのか。それをこの映画は問いかけてきます。今回この作品、紹介にもあったように、今年のアカデミー賞でこの作品は国際長編映画賞を受賞しました。この賞にノミネートされていた作品にパーフェクトデイズがありました。この作品もこの番組で去年ご紹介しました。とてもいい作品でしたね。役所広司さんが主演です。この作品が受賞するかなとちょっと期待していましたが、今回この関心領域が受賞しました。そしてこの作品を見て、この作品の凄みを感じました。パーフェクトデイズ、これはとてもいい作品です、もちろん。そして関心領域、これはまた違った意味でいい作品なんですね。この作品が結果受賞したということは、やはりアカデミーは今の時代の空気を読んだのかなと思います。ウクライナ、ガザ、そこでは悲惨な戦争が行われています。そしてそこで苦しんでいる弱き人々、子どもたちがいます。この映画ではそういった悲惨なものは一切出てきません。しかしその塀の向こうに何があったかということを我々は感じます、想像します。それだけにこの作品の恐ろしさを感じます、怖さを感じます。この映画は決して過去だけの出来事ではないんですね。今我々のすぐそこに、その塀の向こうに実際にあることなのかもしれません。いや、きっとどこかでこういったことがあるのでしょう。そこをこの映画を見て我々は感じるとともに、そこから目を背けてはいけない、それを強く感じました。見事な考察を持ったとても優れた作品です。ぜひご覧ください。
5月24日から公開、関心領域、1時間45分の作品です。さて、今回は湖の女たち、関心領域のペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください。それでは今回のキーワード、矢沢さんお願いします。
はい、今回のプレゼントにちょっと関係するかな。今回のキーワードは心の闇、心の闇です。
はい、キーワードよろしいでしょうか。心の闇です。またどちらの作品をご希望か合わせてお書きくださいね。締め切りは5月22日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券プレゼントにたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは当選者の方の発表です。映画青春 18×2 君へと続く道、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方は三重県四日市市にお住まいのラジオネーム赤ペン先生さん、千葉県船橋市にお住まいのカラスが鳴いたら帰ろうさん、神奈川県横浜市にお住まいのクローバーさん、おめでとうございます。赤ペン先生さんからいつも映画情報ありがとうございます。パストライブス再開、隣の町で見に行ってきました。自分と重なる気持ちに熱くなりました。映画を一人で見る とてもいい自分探しの旅になりました。そうでしたか、胸熱の作品でしたよね。自分と重なる気持ちに熱くなりましたという赤ペン先生さん、またお話伺いたいです。カラスが鳴いたら帰ろうさん、いつも拝聴しております。ありがとうございます。浜田さんの青春はまだまだこれからっすよ。私も置いてきた青春ありそうだなとくださいました。ありがとうございます。早速青春の旅に出たいと思います。クローバーさん、どんな映画を見ようか迷っていましたが、この番組に出会ってからはあれもこれも見たいとなりました。いつも落ち着いたトーンなので話に引き込まれます。青春時代を思い出しながらこのメッセージを書いていますとくださいました。わあ、淡い思い出でしょうか。ありがとうございます。赤ペン先生さん、カラスが鳴いたら帰ろうさん、クローバーさん、ぜひ映画館でご覧いただいて、また感想をお聞かせいただけましたら嬉しいです。そして外れてしまった方、ごめんなさい。メッセージお時間の許す限りご紹介させていただきます。
それからですね、はい、マスカットさん、母校のパパさん、他の方からも、はい、先日、僕の初恋を紹介しろというメールがあって、僕のお話をしましたけれども、でそのことを書いてくださったリスナーの方もいらっしゃいますけれども、
ありがとうございます。
ヒロリンさん、明石家はちみつさん、ありがとうございます。そして僕のパパさん、マスカットさん、他皆さんから、なんで浜田さんの初恋は出てこないのと、浜田さんの初恋をぜひ紹介してくださいというメールがたくさん来てますので。
この間ね、残念ながらね、お時間がねなくなっちゃったんですよね。
そう、僕も聞きたい。
そう、それで矢沢さんは幼稚園の先生が初恋の相手だったっていうことでしたよね、はい、私も幼稚園の時なんですよ、初恋、うん、幼稚園の年少組さんの時だったんですけどね、ちょうどね隣の席に座っていた男の子だったんです。で可愛くて男らしくて、はい、頼もしい子だなと思って憧れを抱いたんですよ、
はい、
でもね、ある時、あれ2月の節分の日ですよ、節分のイベントの時にですね、豆まきをした後にみんなの机の上に、あの幼稚園の先生がね、お菓子を置いていってくれたんです、お豆と一緒に、はい、その時に先生うっかりしちゃったんでしょうね、
うん、
あの彼のところになぜかビスケットがなかったんです。
おろおろ、
それでね、彼どうしたことか泣いちゃったんですよ。
お、
僕のところにビスケットがないよって言って、うん、それを見て私は突然、え、男らしいと思ってたのにと思ってあっけなく熱が冷めてしまったっていうのが初恋の思い出ですね。
かわいそうに残念です。
すごいかっこよくてね、男らしくてね、いつもみんなをかばってくれるね男の子だったんですけどね。
なるほど。
そう、その時泣いちゃったんです、その子。でも今はね、立派な、はい、パパになってい
らっしゃる、
いらっしゃるっていうのを風の噂で聞いていますけどね。
それはよかった、
はい、はい、淡い思い出でした。
わかりました、
はい、皆さんありがとうございます。何ですか、すごい、わかったって言って矢沢さんが OK くださいましたけれども、はい、皆さんも初恋のエピソードありましたらお聞かせください。あ、時間になっちゃいました。今回もたくさんの方からのご応募、そして心温まるメッセージありがとうございました。
矢沢俊彦のシネマエッセイ、
今日もいろいろご紹介したのでお時間がなく、シネマエッセイはお休みです。でも曲は一曲かけます。このところニュースでも取り上げられているアメリカの大学における学生たちの抗議、その運動、そして大学あるいは警察との衝突、そのニュースをご覧になった方も多いかと思います。そしてそのニュースの紹介の際に、かつて公開されたこの映画についても少し触れられています。この番組でもかなり前にご紹介したことがあります。アメリカンニューシネマの一本、いちご白書です。1970年の公開です。これはコロンビア大学を舞台に学生の抗議、そして警察および州兵との衝突、その出来事が描かれています。当時の若者たちにとってはとても強く心に残った映画です。機会があればぜひご覧いただきたいなと思います。
今夜は映画いちご白書の主題歌バフィー・セント・メリーでサークルゲームを聞きながらお別れです。この番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしました。お相手は浜田節子と
変わることを信じて抗う、矢沢俊彦でした。